ジオ。皆さんこんにちは、豊田耕造です。10月31日土曜日ということなんですが、実はこれ、収録で、本当は10月29日の木曜日のじゃないな、もう日付変わってますね。10月30日金曜日になっちゃいましたっていうような、わけのわかんない時間帯に撮っております。10月の29日の木曜日に、夜19時過ぎからですね、自宅からあの配信ライブっていうのを夫婦デュオで初めてやったんですけど、まあいろいろトラブルもあって大変だったんですけれど、まあ、聞いてくださった方々ありがとうございます。そこでお話ししたように、この土日週末、ちょっと、家にいなくて、しかもまあキャンプでね、山の中にいるので、アップできないので予約投稿ということで、これを前倒しして木曜日の夜から金曜の、夜中にかけて、収録をしております。今日ゲストはですね、CCE ジャパン、アイルランドの音楽と、ダンスを広める活動をしている非営利団体 CCE というのがアイルランド本国にあって、コールトリ、キョールトリコルタスなエーレンとかそんな感じだったと思いますけど、アイルランド語なんですけどね。その日本支部 CC ジャパンの現会長であり、しかもその、CC ジャパンも歴史長いんですけれど、それをそもそも立ち上げに携わっておられたっていうね、山下理恵子さんが、今回から3回にわたってゲストになります。もうね、大変、なんていうんですか、もう過去のね、この反省情報量が濃すぎてめちゃくちゃ長くてですね、普段ですと、ゲストのトークね、過去現在未来という形になってるんですけど、もう過去で2回分行って、そしてまあ現在未来みたいな、そういう感じになってますので、もうちゃっちゃと、その本編の収録のところ、収録の方に行きたいと思います。はい、今回のゲストは、CCE ジャパンの、会長さんでいらっしゃいます、山下理恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本でアイリッシュセットダンスといえばもうこの方という感じなんですけれど、本も何冊も書かれておられますよね。
はい、
はい、もう僕らは、まあ、僕が自分で若手というのはあれなんですけれど、僕らからするともう本当にパイオニア中のパイオニアということで、まあその先ほどちらっと、名前を申し上げた CC ジャパン自体を、立ち上げた方でもおられるということで、でも逆に僕にとっては大御所すぎて、ちょっとちゃんとこうやって対面でお話をしたりとかですね、素の、お顔というのを全然知らなくて、僕自身がかなり興味があって今日はお話を伺う、ことに、なりました。ということで他の、まあ、ゲストの皆さんと同じように、まあ、とりあえず過去からということなんですけれど、過去だけでも結構なっていうことですよね。
そうですよね。
なんですけれど、まあ、どこまでいけるか分かりませんが、とりあえずはですね、幼少期から伺ってしまってもよろしいでしょうか。
幼少期、はい、はい、どうぞ。
どんなお子さんでしたという感じですね。
東京生まれの東京育ちなんですけれども、
はい、
姉が7歳上の姉がいて、ですのですごく年が離れた姉だったので、まあすごく家族の中で結構甘えん坊で甘やかされてきた方かなって思います。幼稚園ぐらいに川崎の方に引っ越して、で、まあ、そこからずっと川崎で中学、小学校、中学校、高校と来たんですけれども、まあ、どっちかというとぼーっとした生活を 置かれていて、あのっていうのは私早生まれ2月生まれなんですね、
はい、
でだからあの幼稚園に入った段階からなんか他の子はすごくしっかりしてるなとかなんかいろいろできちゃうなっていうようなことをあの悟って、
それを幼稚園の時点でもうさ、はい、ご自分で把握されてたんですか、
はい、っていうのは幼稚園受験をしたんですね。
あ、なるほど。
なんかこうそれも受験幼稚園だったんですけど、はい、隣の男の子が受けるから一緒に受けに行ったんですけど、はい、受かっちゃったんですね、
はい、
でところが全然ついていけなくて、でずっと泣いていて、ですごく厳しいキリスト教系の学校の幼稚園だったので、はい、泣くとなんかお仕置き室みたいなのに閉じ込められてでなんかそういう生活があって、私はなんか他の子よりなんかちょっとあのトロいんだなっていう、
あ、
はい、あのそういう意識を持って、まあ、東京だったんですけど、
はい、
東京の幼稚園で過ごして、で川崎に移って時に今度はあの普通 の, なんかあの自然に囲まれた幼稚園だったんですね、
はい、
あのまあ新興住宅地で何もなかったの で、
うんうんうん、
でそうするとそこであのどちらかというとこう怒られない、走り回ってればいいみたいな生活になって、あのこっちの方が合ってるなということで、親もまあこの子はどっちかというと都会より田舎に向いてるのかなっていう感じで、あの過ごしてきました、まあ、幼少期。
東京の時は割と都心だったんですか。
そうですね、渋谷区だったので、
真ん中でした。すごいところですね、
はいはい、
それは川崎は結構郊外で、
川崎はあの言っていいのか分かんないんですけど、新百合ヶ丘っていう、
あ、
まあ、本当に新興住宅地ですね。
なるほど。
だからお家買って移ってっていう感じだった。まだ山が開発できてなくて、山がいくつもあって田んぼもあって、
はいはいはいはい、
ちょっと歩くと本当になんかあの田んぼと山の景色みたいなところでした。
あ、だいぶそうですよね。僕もあの割と幼少期その辺があるの で、
うんうん、
あ、でしかも僕も1月生まれなんですけど、
はい、
でも僕はそういうことを悟りはしなかったですね全然気づかずに生きてきましたね。
あ、みんなに追いついたなと思ったのは中学校です、
ね、そんなにですか
それまでなんかちょっとぼーっとした人生生きてきた感じが自分でもあって、
あ、なるほど、
はい、
なんか小学校の時とかは習い事とか、
まあ、あの当時の普通 の、 あの家だったので、まあ、最初にヤマハ音楽教室に行って、でヤマハ音楽教室を辞めてからはなんか隣のお姉さんが音大だったので、
はい、
隣のお姉さんじゃあピアノ習うって言われて、隣だったらあんまり歩かなくていいからいいかなと思って行ったんですけど、逆にあなた今週全然練習してなかったわねとかこう分かってしまうので、音が時々聞こえてくるので、
それ
もうずっとすいませんすいませんって言って、
ね、
感じでした。
聞いた感じじゃなくて音が聞こえないからってことですね。
はい、はい、
あ、それは結構、
まだ開けると庭もなんか近くだったので
考え物ですね。
考え物
隣はね、
はい、
あ、でもピアノはずっとやってらした
ということで。ピアノは6年生までやってましたね。 あとは習字をやったぐらいで、 あまり、あ、水泳かな、ちょびっとやったぐらいで、本当にあのぼーっとしてたのであまりあのなんか他に友達となんかこうくだらないことして遊ぶみたいな感じ、おしゃべりするとかそんな感じでした、ね、
どちらかというと外に遊びに行く、家にいるっていう意味で言ったら、
そうですね、あのそうですね、あの外に遊びに行くときは、まあ、やっぱり友達の家に遊びに行って、
あ、
そこでなんかやるとか、
はいはいはいはい、
そんな感じで。
じゃあ基本インドア派という、
インドア派でしょうね、おそらく
なんですね、
はいはい、
あ、中学校以降は部活とかは、
中学校はですね、あのバドミントン部に入ってたんですけれども、あんまり向いてなくてあのなんかこう女の子同士のなんかこういろいろなあのやり取りにちょっとついていけなくて、
特有の社会がありますね。
特有な社会が、はい、特にあのテニス部がない中学だったので、バドミントンにその女の園みたいなのになってしまっていて、
確かにテニス部でよく起こってバドの方がちょっと、もうちょっとこうさっぱりしてる感じのイメージがありますけど、
そうですね、外と中の違い、体育館競技なので、
はいはいはい、
でもあの中学校の時にあの初めて自分がもしかしてこれは人よりあのうまくいくんじゃないかってことができて自信がついてきたんですけど、それがあの英語だったんですね。
あ、なるほど。
当時は 小学校で英語習ってる人誰もいなくて、みんなが中学校で用意どんで始まって、ね、はいはいはい、だからあの今みたいに小学校の段階から英会話できる子とかいなかったので、
はい、
勉強さえすればどんどんどんどん伸びて、
うん、
で、
うん、
なんかそのあの私結構真面目だったので、例えば基礎英語は毎日聞くようにっていうと、本当毎日6時に起きて聞いて、
中学生が
何度も聞いてでこれは聞かなきゃいけないと思ってすごい勉強したんですね、初めて。ちょっと小学校の時は本当に勉強ができなくて、あの先生から呆れられるぐらいできなかったので、中学校になって初めて英語がこれもしかして私向いてるかもって思って、で成績も上がっていって、そうすると不思議なもので他の成績も上がって、
あ自信がついてね、
で、あじゃあもう計画的に勉強してっていう、なんかこう波に乗ってきて、
そういうお手本みたいなあの中学生っている、いるんですね。
あのおそらく何も小学校で吸収してなかったので、先生に言うこと言われることを全部そのままやる、やってしまって疑問を持たずに、で小学校で勉強してなかったので余計なんかこうそこにアブゾーブしてしまったみたいで、
あ
でなんかそれがやっぱり自分のやっぱりなんていうか、その後のやっぱり人生にすごく大きく影響
する。そうですよね、常に英語はついて回っていらっしゃいますもんね。
そうですね、はい、英語と その時にあの私クラブって、あの部活じゃなくてクラブ、
はいはい、
ドイツ語クラブっていうのに入ったんですね。
もうドイツ語が出てくるんですか中学校ですよね。
英語の先生でドイツ語が好きな人がいて、おじいちゃん先生だったんですで、あのドイツ語クラブっていうのがあって、まあ、1人か2人しか入ってなかったと思うんですけど、そこであのイッヒリーベリヒから
やり始めて、はいはいはい
はい、面白いなって、英語以外の語学ってであの大学行ったらできるのかなってその時思い始めた。
恐ろしく早熟ですね。
そんなことないと思うんですけど、
まあ、でも語学は確かにもうそのコツコツ毎日やるが
そうですね、
ほぼ全てですもんね。
そうで当時別に周りにそういう外国人もいないし、英会学校もあるような都会ではなかったので、
はいはい、
ラジオでもうあのその、まあ、基礎英語もそうですけど100万人の英語とか、
はい、
あとそのいわゆるアメリカのアーミーの夜中ガーってこう回してで、その時音楽とかもあこんな音楽があるんだって、
アーミーの放送が入った
トップ40とか、あの何ですか、 UK トップ20とか、
はいはいはい、
まあ、特に私は UK が好きだったんですけども、はい、なんかそういうので洋楽にも接するようになって、でなんかやっぱり当時はそう外国に行くこと自体が夢みたいだったので、すごく憧れて、
はい、
で私は将来海外に行くような仕事したいなっていうふうに思うようになりました、はい、
それも中学校の頃に、
実は中学校の時にも志望の大学は決まってって言って
信じられない、
もう絶対に行くぞって思ってであの高校に入った時にあの私大学ここ行きたいんですけどって言ったら早いって言われてなんかあのもうちょっと考えて感じしなさいって言われたんですけど、まあ、結局そこを受けてしまったんですけど、
はいはい、あ東京外国語大でしたっけ。
東京外国語大です。
そうですよね、はい、それを中学校で決めてるのはそれは早いですね。
あの外国語学部というのはそこしかなかったの、まあ、上智大学はあったんですけ ど、
あ
の国立の外国語学部ってそこしかないので、
はいはいはい、
あの東京は
そうですね。
だからもうなんかすごくその外国語学部っていう響きに憧れてしまったので、まあ、今考えるともうちょっと選択肢を見てもよかったんじゃないかなって思うんですけれども、ちょっとまあそこから堅くなだったかなっていう気はします、
は
い、
小中高は公立？
公立なんです。あの実は私は中学受験も落ちてまして、
あの
なんか私立の女子中高に本当は親は行ってほしかったらしいんですけれども、まあ、もう見事に小学校勉強しなかったので落ちましてでそのまま地元の川崎の中学、川崎の高校に行きました、
はい、高校の時は部活とかは？
それはですね、やっぱりもう運動は嫌だと思ってで稼働部に入ってはい、あの
なるほど、
活動も少なかったですし、あの、まあ、それで のあんまりなんかこうあの花々とした男女関係とかがない、女子しかいないのでなんかあの落ち着いてていいかなと思って、はい、で稼働部で副部長かなんかやってましたね。
なるほどね、はい、前々回ですかね、寺町さんとかにもね、はいはい、あの話を伺ってますけど、その文化系、僕吹奏楽だったので、はいはい、 まあ、今の話で言うと文化系の中では派手な方っていうんですかね、なんか割とまあ人数多いし、
はい、
わーっていう感じじゃないですか、
はいはい、
そのそうじゃない文化部の人たちの話ってすごく新鮮なんですよね。
あ、そうですか。地味でしたよ、うん、なんかあの何でしたっけ、文化祭があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でもちろん花もいけるんですけど収入も欲しいってことで、あのみんなで造花を作って売るんですよね。それもなんかもう造花をみんなでこうちょーっと作って1本な何十円かなんかで売って収入にするみたいな感じで、でもなんか落ち着いてる子が多かったし、
そうです
ね、であとやっぱりそのやっぱり私はその時も絶対大学受験を成功させたかったので、あんまりこうきつい部に入るとで塾も行ってないで自分で やってたの でなので時間が欲しかったんですよねやっぱりね。そこは
なるほどね、すでになんかこうセルフマネジメントという言葉がちらつくぐらい
なんでしょう。 だからつまんない人生だった
と思うんですけど、いやいやいやいや
いや、あの結構派手だっていうか、まあ、高校自体はすごく華やかっていうか、まあ、川崎の中でも有名な学校で、
はいはいはい、
活発な、
はい、
あの運動部も活発だし、あと体育祭とかがすごく、
は
い、でも一応体育祭 なんかその実行委員みたいなのには入っていて、
はい、
でもなんかこうみんなキラキラしてるなって思いながらこう地味にあのカリカリ試験勉強しながら生きてきた感じですよね。
でもそれは英語の勉強してる時が一番
楽しかった
んですね。
はい、あの塾行ってないって言ったんですけど、そう遊戯ゼミナルとかそういう塾には行ってなかったんですけど、一つだけその英語塾に行ってたんですね、
はいはい、
でそれは中学校の時やっぱり行き始めて、それがあの公立なので全然ゆっくりペースなんですけどちょっと進んでるんですよ、
うん、
でそこで習ったことが学校で出てくるとすごく嬉しくて、私も知ってると思ってでそうするともっとやりたくなって、はい、で100万人の英語で、まあ、上のクラスの勉強したりとか、こうあの1年に1回親が1万円くれて、これで好きな参考書買いなさいって問題書買いなさい、で自分で全部買ってきて、でこう計画的にやるんですけど、その時もあこれ次やるんだな、もう早くやっとこうとか、そういうのがなんかどっちかというとあの快感を覚える
すごい爪の赤を煎じてるみたいな、
あの他にできることがなかったので、音楽もダメだし才能ないし美術もダメだし運動もダメだったので、もうあのその教科にかけるしかなかったんですよね、
うん、僕不思議な話ですけど、僕 あの小学校4年の時ぐらいかな、僕隣の家がそれこそ英語塾だったんですよ。これでだから4、5、6年って割とこう先取りしてたんで、中学校入ってからってまあずっともうなんかこうやったことばっかりみたいな感じだったんですけど、なぜでしょうね、こう中3の終わりから高校に入る頃にはちゃんとこう落ちこぼれの方に行く
そんなことないと思いますけども
うん、なるほどな。
でも時代がね良かったんですよね。今みたいにこんなに英語が一般的だったらそんなついていけなかったけど、
はい、
ちょっと時代の中ではちょっと進んでただけなので、
あ、まあ、今小学生が普通に英語の授業を受けてる時代ですもんね、
生まれながらになんか聞いたりしてますからね、みんなね、ディズニー英語
から、
ね、
確かにそうですよね、
うん、
はい、そしてじゃあそのままストレートに東京外国語大学に入る、
はいはい、ドイツ語だったんですけれども、
ドイツ語、はい、
はい
はい、じゃあ大学入ってからはドイツ語の方がメインなんですね。
そうです、今は知らないですけど外大も変わったので、まあ、あのほとんど1週間の授業がもうドイツ語で、英語はになんていうかセカンドフォーリンラングイッチなので、ははは、そんなに私はあの教職も取ってなかったので、そんなにはやってなくて、ほとんど4年間やらなかったに近いですけれども、っていうか怖かったですね、周りがあまりにもできるので
英語に関して、
はい、で留学してたりする子が多いじゃないですか、高校の時に、ね、だからなんか英語話すのが恥ずかしくて逆にでもドイツ語なら、まあ、ドイツ語でもすごい子はたくさんいたんですけれども、
はいはい、
まあ、あのなんとかちょっと初めはどんぐりの背比べなので、それこそ英語の時と同じで一生懸命勉強するとやっぱりそれだけドイツ語もまあ結局単語力の問題なので、
そうですよね、
だからやっぱりほとんどドイツ語をやって、もうドイツ語が大好きで、
はい、
でもう絶対ドイツに住むって思ったんですよね、もう卒業したら、
はい、ドイツに住むっていうのがもう大学生の頃に、
そうですね、あの留学したかったんですけれども、 当時あの国費留学しかなくて、はい、やっぱり一番優秀な子が行ってしまって、まあ、今もドイツ語の大家の方子なんですけれども、で、あ、もう留学はちょっともう1年に一人だし無理で、で、まあ、あの大学院っていうのはやっぱり当時やっぱりあんまりあのやっぱ親も大学院まで行くのみたいな感じだったので、大学でも女の子って言っちゃいけないけど、ね、当時はやっぱりもうどっちかというと短大が一般的だったの
で、そうですよ、ね、
大学まで行って、それも国立まで行ってさらに大学院はちょっとやめときなさいみたいな感じだったので、じゃあもうドイツ行っちゃおうっていうのが気持ちにな
って。なるほど。大学4年間の間もうほぼサークルとかも特別、
あ、入ってました。あのまた文化系でくだらない部なんですけども、ユースホステルどこかいっていうのに入って
面白いところ
で、あの旅行みんな好きなので、はい、旅行するんですけど、はい、旅行ってまあ休みの時しかできないじゃないですか、はい、そうすると普段サークル室にいるとなんか大体麻雀してるかそれかなんか鉄オタが多かったんですね。だから時刻表みんな見て一生懸命盛り上がって、あの郵送してどこかいなので旅の計画を立てるのが好きで、
あ、なるほど。
でみんながこう持って今度こっからこう乗ってとか乗ってって、あの頃そういう鉄道オタクって話じゃなかったんですけど、
はいはいはいはい、
なんかそういう話で非常に盛り上がった物質みたいな。
これ男性が多いんですか？
あ、女性もいましたね、
うん、
はい、
でも女の子も麻雀、鉄道、
まあ、麻雀は私はやったんですけど、やらない子もいたんですけれども。
山下さん麻雀やってたって、はい、大学生の頃ってちょっと想像つかなくて、
はい、あの家族全員やるので、あ、家族麻雀だったので、
うちもです、
はい、はい、なんか、はい、4人なんですね、家族がちょっとね。
はいはいはいはい、はい、
であとなんかその私はそんなことなかったんですけど、こうこんなこと言うかな、姉なんかこう彼氏を連れてくるときは必ず麻雀をやって、
あ、
で麻雀で性格をこうね、父親がなんか見極める
、怖い
なんかそういうのがあったので、当時結構麻雀やってる
人、そうですね、うん、あの時代は麻雀はみんなっていうのありましたね、なんかね。
でだからその時刻表もあのヨーロッパのありましたよね、ヨーロッパの時刻表、ヨーロッパに行くとき1回だけ研修で行ったんですけど、
はいはいはい、
買ってきて、でも一生懸命パリに行くにはどう何で行ってどうのこうのとか、そういうのなんかこう一生懸命みんなで計画立ててっていう、はい、
計画は立てるけど別に行くわけではないんですか？
あ、いや、ヨーロッパは一度3年の時にあのドイツ語学科の研修で行ってるんですね。その時結構自由時間もあって、みんな自由に旅行したんですよね。その時はユーロパスを買って、
はあ、
で、あのドイツだとどこでも行けるので、
はいはい、
まあ、東ドイツ当時あったんですけど、
そうです
ね、はい、そっちを抜かせば行けるので、まあ、あのいろいろ旅行に行ったりとか楽しかったですね。時刻表重いの持って行って、
はいはいはいはい、
こうやってこうやってって、はい、
分厚いの、
分厚いやつもなかったですので、あのそのオンラインは、
そうですよね、
はい、あれを買わないと、あれか赤鉛筆でこう、はい、印つけてっていう。
今そういう楽しみはないですね。
そうですね、検索したら出てきちゃいます
よね。一発でポンと出て終わりです、
ね、悩まなくていいので、
うん、なるほどね。
だからやっぱりそんなあのクラブ活動に全然力も何も入れてなかったですね。なんか遊びに行く部屋があればいいかなって感じだったので、はい、
日本国内もやっぱ旅行されて、
はいはい、あのそのやっぱりクラブであのみんな計画立てて北海道行ったり、
はあはあはあ、
九州に行ったりとかはしました。
今よりあれですね、ユースホステルっていうのがもっと全盛
という、はい、そうなんでしょうね。今あんまりないんでしょうか、まあ、
ゲストハウスっていうのに変わってきて、
あ、なるほど。ユースホステルだと行ったらなんかあのミーティングみたいなの
やるんですけど、そうそうそうそう、なんかね、
自己紹介とかゲームとかやらなきゃいけない、
なんか結構拘束されるんですよね。
そうなんですよ。でもあのヨーロッパのユースホステルはそんなことなくて、
そうですよね、
会員であれば安く泊まれるだけなので、はいはいはいはい、すごくヨーロッパに行くときにやっぱりなっててよかったなってすごく思いました。
今ここ5年ぐらいですかね、その新しいタイプのこのゲストハウスがわーっと増えてきてるっていうのは、はいはい、でもそれは多分ヨーロッパタイプの
ドミトリーみたいな、
そうですね、
そうですね、ベッドがこうあっ て、
ミーティングとかは見たことないですよね。
あれミーティングは日本独特
で ですか。なんかそのユースホステルコミュニティ的なのがなんかあってってことですね、はいはい、あれミーティングって何されてたんですか？
あ、何でしたっけね、なんか自己紹介をした後にゲームでなんかこうみんな打ち解けるみたいなのをしていたんですけど、私の場合でも全く一人で行ってないのでクラブで行ったので、はい、だからそんなにプレッシャーは感じなく、喋らなくても誰か喋ってくれるので、はい、一人で行くのはすごい勇気だなと思いましたけど。
あ、なるほど。そしてじゃあ大学卒業 してもうすぐドイツですか。
そうですね、ドイツのフランクフルトです。
どういう形で行かれたんですか。
はい、あの4年生になって普通に就職活動もしてたんですけれども、はい、なんかまだ当時そのいわゆる男女共同なんですよ、なんとか法参加法っていうのがない時代で、はいはいはい、女性採用男性採用で分かれていて、でも男性はもう大体みんな春ぐらいには決まってしまっていて内定もらっていて、うんうん、で女性はその時はもう全然エントリーとかもできなくて、でエントリーが始まっていろいろなとこ行かせていただいたんですけど、こう海外研修システムみたいなのがあるところにこれは女性でも行けるんですかって聞くと、いや女性はダメです、結婚しますからとか言われる世界だったんですよ。まだそれ言っても平気な世界だったので、
はいはいはい、
でああそうですかっていう感じで、すごくこう政府系のって言っちゃ悪いんですけども、はいはいはい、潰れた銀行とかそういうところ行ってもすごく皆さん優秀だと思うんですけど、その話になると、あそういえば何年か前に女性行かせたんですけどその後辞めたんですよね、だからそれ以降ダメですとか平気で言われる感じ で、きっとお給料はいいと思ったんですけど、ちょっとそこまでいけないって言われてまで入ってもなと思って、はい、それでいわゆる一番条件の悪い現地採用で行くことにしたんですよね。現地採用イコール本社採用じゃないので帰ってきたら仕事がないってことだっていうのも分かってたんですけれども、それしか行きようがなかったので、
本社採用現地採用っていうのは日本に会社がある、
はい、日本の会社の海外支店なんだけど、日本の会社に雇われるんじゃなくて海外支店に雇われるので、だから本社とは関係ない人間なんですよね。
なるほど。
ただ上の方は本社から派遣されているいわゆる駐在員さんなわけです、はいはい、まあ、男の人ですね、はい、今は女の人いると思いますけれども、うんうんうん、だからいわゆる現地採用のでさらにお給料が当時は日本の方が良かったんですよね、やっぱりね。だから現地採用扱いっていうとすごくやっぱお給料も向こうの新卒だし、
はい、
最低限だったんですけれども、まあでもそれでも、まあ、何年か経験積めるっていうことで、すごく周りにも止められたんですけれども、まあ、ちょっともう思い切って行ってしまいました、
は
い、
それっていうのはあれですか、こちらからその現地の支社にアプローチをするんですか。
違うんです、ちゃんと就職課にかかってたんです。会社名言っていいんでしょうかね。
あ
会社名言っていいんだったらあれですけど、まあ、はい、三越っていうところなんですけど、三越のフランクフルト支店ってのがあって、でそれが大学にちゃんと公募で出て、
なるほどね、
ただ現地採用ですと、
はいはい、
いうことで、もう就職の試験とかもちろん日本の三越に行ったんですけれども、うんうんうん、で現地のお店で働いてもらいますっていうそういう条件だったんです。
はあ、はい、確かに三越はね、は
い、当時あったんですね、今ないです、
ないですか、
はい、潰れました。ただ
あ、そうかそうか、はい、僕多分高校生の時にオーケストラのなんかこう演奏旅行でオーストリアかなんか行ってるんですけど、そこで三越、
あ、ありました、ウィーンにありました、
ウィーンにありましたよね、はい、そう、はい、なんか
ザ・ハトルテの店のすぐ近くにありました。
そうですよね、その三越からお弁当がこう、はい、なんかこう100、ね、200人とか100人とか200人とかで動いて、そのお弁当がね、はいはい、めちゃくちゃ美味しかったんですよね。
日本食もやってるんですよね、あそこね。
焼き酒は未だに忘れられないですね。
はい、ね、当時はまあ、ロンドン、あとフランクフルト、デュッセルドルフ、
はい、
で後にミュンヘンができて、あとパリ、ウィーン、あとローマ、その辺まであったので、で私はもうドイツ語だったので、もう絶対にドイツだということで、はい、フランクフルトかデュッセルドルフって言われて、でまあフランクフルト採用になったんですけど、
はい。
はい、
それもう行くとほぼ周りドイツ人、
三越自体は日本人ばっかりなんですけれども、そうですね、で来る人もはっきり言って当時はいわゆるツアー旅行が多かったので、なんとかツアーさんがお買い物をなんかするときにお使いになることが多かったんです。
なるほど。
ただ行くとその買い付けもしなきゃいけないじゃないですか、
はいはいはい、
それをすぐに任されるんですね。で特にドイツ語ができるってことでも直接やってくださいっていう感じで、そうするとその買い付けの相手はみんなドイツの業者さんでドイツ人なんですよね、
はいはい、
で売るのは日本人に売るの、もちろん時々ドイツ人も来るんですけど、
はいはい、
高いものしか売ってないので、
まあ、そうですよね、高級デパートですもんね。
そうです、はい。
それはもういきなり行っても全然その言語に困ることは全くなく、
私はなかったんですけれども、他の人は英語で採用されてるんですね。 だからなんかこう一応、まあ、ドイツ人は英語が喋れるので、
はいはいはい、
まあ、最初は英語で行って、 で、まあ、一応なんか朝会話コースみたいなのをなんかこうやってくれるので、実力別に、うん、でだんだんドイツ語を身につけて、若いので吸収力があるので、はいはいはいはい、みんな女性で語学にも長けてる子たちだったので、だから、まあ、まあ2年ぐらいしたら大体の人がドイツ語でやり取りしてました、ね。
初めて飛び込んでもその語学のプレッシャーがないというのは僕は想像が湧かないですね。
なるほど。
イメージが、うん、
うん、
やっぱり僕はそんなに得意じゃないので、未だにアイランド行ってもね、セッションに飛び込んでその同時多発でチャットになるとやっぱこ
う、うん、それはそうです
ね、なります
し、特にアイランド人おしゃべりなので ね、なんかあれについていくのはすごく大変です
ね。あのスピードであの訛りで何の話してるのかさっぱり分かんないとか、
名前もよく分かんない誰だそれとか思いながら
特に若い人たちは何を話してるのか分かんないんですよね。あのケルティッククリスマスとかでね、大勢来た時も若い人たちの相手をする方が僕は苦手で、なんかまともにとかおじいちゃんたち相手にする方が、なんか話の内容限られてるっていうか、で、まあ、日本酒一緒にこうやって飲んでたら、まあまあなんか、うん、日本のおじいちゃんと変わんないなみたいな感じでいるんですけど、プレッシャーがないっていうのはちょっと体験してみたいですね。
そんな全くないわけじゃないんですけど、やらざるを得なかったので、はそこは、
うん、その普通にドイツで生活するっていうそのライフスタイル自体には全然ギャップもなくですか？
いや、嬉しかったですね。あの一人暮らしはそれまでしたことがなかったので、で家が東京、まあ、川崎だったので、はい、例えば東京に就職してもおそらく家出られないじゃないですか。
そうですね、全部通いですもんね。そうなると
家を出る手段はもう外国しかないんですよ。だからすごく嬉しくてで一人暮らしで、はい、なんかドイツのなんかアパートっていうか、まあ、マンションアパートですよね、
はい、
でなんかこう自分で家具とかもイケアかなんか行って揃えて、
イケアって
もそんな時代ありました。ドイツでは昔からあったので、でもすごく嬉しくて、食器とかも自分で選べるし、なんか楽しかったですよね。なんか夜ね遅くまで遊んでても誰も何も言わないし、
確かに
、はい、
なるほど、
うん、でいて周りには日本人が何人かいたので、はいはいはいはい、同じ年頃のだから、まあ向こう の友達も作りましたけど、まあ、日本の友達ともすごく仲良く、お互い助け合わないといけないところがあって、はいはい、今でも続いてる友達ですね。でまあ、いろんなとこ今日本帰ってきた子もいれば、もうずっとドイツにいる子もいるので、はい、まあ、もうバラバラなんですけれども、
はい、あのそれこそそんなにはっきりじゃなくドイツのライフスタイルに憧れてた時期があって、うん、そのウィークデーの何ですか、仕事後にみんなスポーツとか楽しむじゃないですか、
はい
はいはい、あの何ですか、サッカーとかテニスとかやったり、は
いはい、そしてスポーツクラブみたいなの ね、
は
い、
そしてあれは何ですか、ホイリゲ、ホイリゲはオーストリアの言い方ですか、パブ、何ですかね、
パブ、
なんかそれをスポーツした後にパブに行ってビールちょっと飲んで、はい、で帰って寝るみたい な、
なるほど、
ウィークエンドは逆にゆっくりするみたいな、あれはやっぱりそういう感じですか？
そうですね、うん、ドイツ人って思ったんですけど、すごくやっぱり大人な民族で、あんまりハメ外したりしない。
あ、そうそう、そうですよね。
ので、まあ、一緒に飲みに行ったり食べに行ったりしてわーって話すんですけど、なんか日本の新橋のおじさんみたいには絶対ならない。
そうですよね、もともと強いのかもしれないですけど、
そうだから家でもガンガン飲む、ね、あの食事しながら家とかに呼ばれるとガンガン飲むんですけど、全然あの平気な感じなので。
確かにそうですね、
なんか
サクッと飲んで切り上げて、
う
ん、翌朝も早いみたいな感じですもんね。
そうですね、プライベートをすごく大切にするかなって。うん、
うん、なるほど、
はい、
やっぱりいいですねそのライフスタイル
は
ね。
そう、あとやっぱりドイツにいてすごいなと思ったのは、まあ、あの家の中のこう、あの色のなんていうんですか、統一感とかがすごいあるんですよね。でこれはアイルランドにはあまりなかった。
そうアイルランドは違いますよね。
イギリスはそうなんでしょうけど、壁紙の趣味とか、
はいはい、
だからドイツだとなんか私がなんか友達に聞いて驚いたのが、あの家ちょっと改造してからおいでよって言って行って、あ素敵ね、あの白い壁にしたのってこの白にこだわったんだとか、真っ白じゃないんだよ、ちょっとこの黄色がかったそのオフホワイトの色の中でもこれにこだわったんだって言って、それをなんかもうとうとうと言い始めて、でその隣に置くなりは何々色でとか、すごいこのなんかすごい統一感とかに気を使っていて、 あ、これは見習うべきだなって本当に、
そうですね、
こだわりがすごいあって、うん、今まあ日本もそういうなんでしょうけれども、
あ、少しずつね、
北欧スタイルとかね、そうですね、入ってきたので、なんかすごくそこはドイツはすごいなって、
はいはいはいはい、
あと食べ物の選び方とかもすごくこだわりがあって、やっぱりあの少しでも体に悪いものは食べないし、うん、まあ、ちょっとやりすぎかなってぐらい、こう自然志向とか環境問題とか当時もものすごく日本では考えられないようなことばかりでしたね、うん、そこら辺は、うん、
なるほどね。確かにデンマークとかもものすごいデザインとか、
そうです
ね、ここみんな入ってきますよね、うん、イタリア、フランスもまあセンスいいなと思いましたけど、イタリア僕この間初めて行ったら割と何ですかね、過激すぎて、
あ
ー、アーティスティックすぎて、
なるほど、
ちょっときついなって思うのがあって、まあ、フランスの方が落ち着くなとか、あ、まあデンマーク、ドイツの方がもっと好きだな、
フィンランドもいいですよ ね、 でもね、
いいですか、
私フィンランドのなんか雰囲気が好きですね、なんか、
うん、もう普通に街歩いててこうちょっとこう何ですかね、ビルの窓から見える部屋の中がもうすごいですよ ね、 はい、はい、すすね、
なんでアイルランドとイギリスあれがないんで、
アイルランドのあの窓から見えるあの景色の
なぜこれを飾ってるんだろうみたいな、
すごいですよね、
はい、
この出窓が埋まって中が見えないぐらいの平気でありますもんね、
なんかでわけのわからないものが飾ってあったりとかするので、なんかすごいヨーロッパなんだけれども違うなって、
そうですよね、全然違いますね、
違います、はい、
まだまだアイルランドまで距離あります、
ね、あ、そうですね、そのヨーロッパなら違うが実は大きなキーワード で今言ったようにドイツすごいなって思って楽しいこともたくさんあったんですけど、やっぱりちょっとあまりにもみんなものすごくイエスノーをはっきり求めるので疲れるところもあったんですよね、
ああ
曖昧さがあまり許されないというか、イエスならイエス、ノーならノーと言えと、
はいはいはい、
でどうしようとか言ってるとそんな意見がないようなことじゃダメだみたいに責められる感じだし、なんかこうちょっとカリカリはしてないんでしょうけれども、なんかこのそのドイツ語で言うヤー&ナインで真ん中なしみたいなのが、
はい、
こうやっぱり毎日外国人として暮らしてるとちょっと疲れて、その
あ
もうちょっとね、日本でいう曖昧なところがあってもいいんじゃないかな、
うん、そうそう、
そうですね、なんかこうあの嫌いだけど好きと言っちゃうみたいな、それを言うとあの日本だと怒られないけどやっぱりドイツだと怒られるじゃないですか、そのよくアイルランドなんかでもあのドイツ人 の、 あのホームステイの子をあの入れるとこの食べ物とかこれは嫌い食べないって あまりにも言われて傷つくの私ってなんか言われてそうだろうなってその言い方がはっきりしてるの で、 そ、 ううで、ね、それをがあったのでちょっと疲れたとこがあって、はい、でまあ、あのまあ、あの楽しみの一つが友達とライブハウス行ったりするのと、
はいはい、
夜中なんかちょっとはじけてたんですけど、なんかライブハウスで踊るとかそういうのをやってたんですけど、まあ、その中でまああのご存知と思うんですけど、パンク系のアイルバンドとかも時々来て行ったりようにして、で面白い楽器使う中のトラディショナルの楽器を使ってたので、はいはいはいはい、思ってじゃあアイルランドにちょっと日本に帰る前に寄ろうかなと思ったんですよね。でも寄るんだったら理由がいるなと思ってなんか一応ドイツは私3年半住んでたんですけど、
はいはい、
まあ、あの初め2年半だったのが1年延びたのはちょっと語学の資格を取りたかったので、はい、1年間ちょっと勤めながら勉強させてもらって、はい、でその目標も達したので、じゃあちょっと英語もちょっとブラッシュアップしてから帰ろうかなと思って、他に理由がなかったのであのアイルランドの語学学校に2、3週間だったっけな、エントリーさせてもらったんですね、
は
い、でも久々の英語でどうしようと思ってドイツ語付けだったので、はい、で行ったんですけど、当時日本人自体が全然いなくて、
うんうんうん、
で語学学校でもおそらく日本人1人か2人ぐらいしか会わなかった、うん、同じクラスにはいなくて、でまあもう目いっぱいヨーロッパ周りヨーロッパ人ばっかりの世界だったんですけど、やっぱりその中でまずあのホームステイのお母さんがなんか全然ドイツ人と違ってなんかこうアットホームなんですよ、ね、でなんかこういろいろと話も聞いてくれるし、であのそこら辺のダブリンだったんですけど、
はい、
まあ、そこら辺 あのお店のお兄さんとかも笑ってるんですよねあの買い物するとドイツの場合なんかちょっと怖い顔して、ね、やっぱりまあ泥棒とかもいるからかもしれないですけど、なんかこう睨んでくるんですよ、
はいはいはい、
なんか笑ってるとか思って、人が街で笑ってるとか思って、それがすごいショッキングだったんですね。ちょっとドイツに長くいすぎたのでそれでまあ、あの、まあ、帰ったんですけれども、あ、またアイルランド行きたいなって思って ていたところなんですよ。
なるほど、
はい、
面白いですね、うん、この反動なんですね基本そうこうエネルギー日本のそうからの反動でドイツで、はい、ドイツからの反動でアイルランドという、
ドイツ嫌いじゃないんですけれども、
はいはいはい、
でもやっぱりドイツはドイツでいいとこがあって、うんうんうん、アイルランドはアイルランドのところでいいとこがあってその時の自分の精神状態でやっぱりねこういうのにすっぽり来る時と、まあ、ちょっと癒しを求めたい時とか、
はいはい、
もうちょっとなんか気抜きたい時とかだから私その時気抜きたいので行くとしたらラテンかアイルランドだなと思ったんですよね。
はは
ちょっとスペインも興味があったので、
はいはい、
でラテンでちょっとスペイン語を習った時にコスタリカの先生だったのでコスタリカがいいよって言われて、
うん、
でドイツの次はコスタリカにしなって言われて半分コスタリカにも傾いたんですけれどもちょっとそっからちょっと遠いからと思ってアイルランドに、
はい、なるほどもしそこでコスタリカに行ってたら
あ、まあ、今頃ちょっとあれでしたね
中米の中
南米音楽で
ラテン系のダンスとか
いや結構好きなのでなんかあ、はい、してたかもしれないです。
あの辺は何ですかサルサとかそういうやつですか。
サルサ好きですね。アイルランドも流行ってたのでサルサすごく
そうですね、う
ん、友達と か, なんかすごいサルサパーティーとかよくやってたので
宮本さんと別の相方をされてるかもしれない
そうかもしれないですね結局会ってたのかっていうのがあるんですけど
はあ。じゃあそれでとりあえずアイランドを経由して日本に帰られて
そうです、
はい
はいはい、でドイツ系の企業に結局就職して
あ
で、まあ、普通の OL ではないんですけども、うんまあ、会社員の生活を送ってたんですけど
東京勤務で
東京勤務ですね外資系の企業で、
はいはい、
でも別に仕事自体も面白かったんですけれどもやっぱりなんかなんとなく嫌いとか言いつつドイツも帰りたいなと思ったりとかいう気持ちもあって、
うん、
なんかふつふつとまだ20代中頃だったし、うん、まだ私はもうちょっとなんかできるんじゃないかってずっと思って、うん、まあ東京をフラフラする生活をしていたんですけど、うん、でこっからちょっとじゃあアイルランド入りますね。
そうですね。それ25、6歳
25、6歳帰ってきたのは大学出て3年だってそうですね25、6歳ですね。で25、6歳ぐらいの時にやっぱりあれじゃないドイツにいる時と同じように、まあ、夜はコンサートに行ったりとか、まあ、ロック系とかパンク系とかなんですけど、
はいはい、
そういう生活をしている中で
日本で
そうですね、
はい、
で ある時あるライブの後になんかちょっと友達と飲みに行こうかって言ってた時にその前の日にジャパンタイムスを買って、
うん
それ別に意味なく買ったんですなんかなんで買ったかよく覚えてるんですけどジャパンタイムズの最後の方のページになんかイベント告知みたいなのがあるんですよ、
はいはい、
で本当2行ぐらいのイベント告知でそこになんかアイリッシュダンシング&ミュージックとか書いてあるトラディショナルアイリッシュダンスっていうのが2行ぐらいであって、
はい、
でそのアイリッシュにピンときちゃってこれ行こうと思って、
はい、
どこだかも忘れたんですけど誰か教えてくれたんですけどあそこだよってどっかなんかこうちっちゃなパブはなかったので当時なんかこうバーみたいなところ、
はい、
なんか階段を見ていって、はい、狭いところに舞台があって、
うん、
でそこでいきなりリバーダンスではなくなんか綺麗な刺繍着たお姉さんが踊り出してたんです
よ。
モダンのね
ですか。
で なんか全然わからなかったのでなんだろうと思ってあすごいとか思って見てたらそれはおそらくですよ多分そうだと思うんですけど当時花博っていうのが大阪でやっていたのご存知ですか。あ知らないですか、
はい、
花博っていうのがいわゆる花の博覧会、
はいはいはいはい、
今でいうエクスポですね、
はいはい、
の大阪版をやっていてそれでアイルランドはパビリオンを出してたんですね。でそこにコルタスのブルブルっていう若手の人たちのダンスとダンサーと音楽の人の集まりが来日して何ヶ月かこのパビリオンで催しをしていたんですね。でそれ多分アイルランドは初めてそういう催しをしたんだと思います、
はいはい、
すごく力を入れていて、
はい、
でそれがちょっと時間があったから遊びに東京に来たというのでその時にこのエーモン・オクイブっていう当時日本の企業に勤めてたアイルランド人がいて、
はい、
で彼はティペリアリー出身で音楽もやる人で、で偶然誰かが知り合いだったらしくてだったら何かやろうよってことになってでその催しを彼が企画したんですね、
はい、
でそれをジャパンタイムズに2行の書いて それをで行って、それでおすごいと思って見てたら、その入り口のとこでそのエーモンかエーモンの友達か忘れたんですけど、こういうの興味あるって言うから、なんか面白そうだから興味ありますって言ったら、じゃあこういうね会を作ろうと思ってるから名前残してねって言われて、で当時はあのメールもなかったので、まあ、住所まで書いて、でまた教えてねって言って別れたんです、バイバイって言って。そしたら何日か後にエーモンから手紙が来て、あの実はこういう会を立ち上げるから、あの実行委員の人募集中なので説明会に来てくれっていうのが来たんですね。でそれになんか私も当時なんかフラフラしてたので、じゃあ行っちゃおうと思って行ったら、はいはい、なんか何人か日本人が集められていて、わけのわからないうちになんか僕はなんか僕はもう家族で昔からあれあのトラディショナル音楽やってて、はい、日本ではそういう場がなくて、これは僕は絶対に広めたいっていうことで、
それはアイルランドそのエーモン、
エーモンです。で、はい、エーモンがそのために僕はあの知り合いにそのコルタスの偉い人がいるから、今の会長さんかな、
は
い、いるから彼に頼んで日本支部を作ってくれっていうふうに言ってるんだと、
はい、
でそれにあたっては僕一人だとやっぱりちょっと難しいから、まあ、ちょっと英語ができる人で手伝ってくれないかっていうふうに言う、なんか力説してたんです、
はいはいはい、
それでまあきっとその時何人か手を挙げたと思うんですけど、私も別に少し手伝うんだったらいいよって言ったんだと思うんですよね、
はいはいはい。
でなんかそこからよく覚えてるんですけど、なぜか実行委員になっていてなんかその次のミーティングが5人ぐらい、なんかあのオーストラリア人とかアメリカ人とかアイルランド人とかイギリス人がいて、なぜか私が日本人でいて、なんか実行委員になってたんです、
はい、
だから多分日本人が必要なのは日本語はやっぱり交渉する上で必要なの で、ね、でまあ、ちょうどいいと思われたのか。でじゃあ何やるのってことになって、エーモンがまあ待て待てと、何にも実績がないと支部として認めてくれないから、なんか実績作んなきゃいけないって言われてるって言われたんですね。で実績って何って言ったら、クラスしなきゃいけないんだって言うんですよね。なんかそのクラス、定期的なクラス、レギュラークラスをやってくれる。でじゃあ誰が教えるってことになって、エーモンは僕そあんま教えるの上手じゃないって言って、じゃあ誰が教えるってことになって、誰かやってる人いるのかなとか、その話、そのレベルだったんですよ。あの何もなかったので、でまず一番最初に見つかったのがイギリス人の、あのノダンブリパイプスを弾くんだけど、本業は、ビオラデガンバの奏者であるデビッド・ハッチャーさんっていう人がいて、はい、彼がなんかすごいなんかどこだっけな、下仁田かなんかに住んでこんにゃく作りをしながら、あのネギが有名、
北の方の、
はいはい、
あれ埼玉だ、
埼玉じゃもっと群馬
ですかね、うん、はい、
なんかでなんかこういつもモンペかなんか吐きながら吐ける人で、であのクラシカルなミュージシャンなんだけど、なんかそういうのも好きだからいいよってことになって、僕何でもできるよって言われて、じゃあ笛と太鼓となんかやってくだフルートとやってくださいって言って、あ OK とかいう感じだったんですね。で彼というものは少し音楽も一緒にやっていたので、
はいはい、
でもう一人はあの安田さんっていう、
安田さん
っていうフルートの奏者の方がいて、はい、その方結構エーモンと仲良くて、でその方をじゃあ日本人向けにやって、まあ、個人レッスンならやっていいよっていう感じだったんですね。であとダンスが必要だってことで、まずこれがいなくて、アイルランド人たくさんいたんですけど誰も取れなくて、でどうしようとか言って相談していったイギリスのレストランで、中目黒の偶然そこにオーストラリア人のトニー・グレイアムって人がいて、
はい、
僕スコッティッシュならやるって言うんですよね。でスコッティッシュちょっとダメって言われて、アイリッシュないのってパーティーで1、2度踊ったことがあるとか言うので、あそれでいいやとか言ってでそれでなんかその人になぜかその単にレストランに来ただけなのに、その人がダンスの先生になることになってしまって、
それはレストランを経営されてたから、
レストランはあの1066っていう中目黒にあるイギリスレストランだったんですけれども、はいはいはい、当時アイルランド関係が何もなかったので、はい、みんなそこに集まって勝手に演奏してたんですね。
セッション的な、
セッションなんでしょうか何でしょうかよくわかんない、勝手に演奏、そのデビッド・ハッチャーだっていきなり現れて勝手になんか前に行って演奏とかして、すごく心の広いイギリス人女で、アイリッシュなのにいいのかなと、まあいいわよとか同じようなもんだからとか言って言いながらやってて、そこがなんかこうたまり場その1みたいな
感じ、はいはいはい、
でそこに偶然食べに来ていたオーストラリア人だったんですよ、
トニーさん
トニーさんっていう、
はあ、
でまあもう何でもいいとか言っちゃいけないけど、ともかく先生というものが欲しかったので、
はいはい、
そのパーティーで 2,3 度踊っただけでそれでいいからとかいう感じで、
は
えっと思ったんですけど、話が決まって、はい、でそこが中野サンプラザの始まりだったんです。中野クラス、
もう最初からいきなり中野クラスですか、
はい、っていうのは中野クラスはスコッ ティッシュのグループが取ってたんですね、あの教室を。
それはんトニーさん、
トニーさんはスコットランドのダンスに属していたので、はいはいはいはい、
彼がもうそこでやって
た、はい、でだからここはどうやらグループ登録すれば取れるよって言われて、で教えてもらってグループ登録をしたんです
。なるほど。
でそれで認められて、はい、でじゃあここで作れるから、じゃあ日曜日にダンスクラスやりましょうってことになったんです。はい、
すごい想像だにしない展開で出来上がっていたんですね。
はい、
日本人山下さんだけだった
の？あの多分その後宮沢さんとか あと丸田さんとかも入ってきたんですけど、
はいはい
はい、実行委員にはそれほど加わってなかったような気がする。なんで私がこれをやってるのかよく分かってないんですけれども、なんかおそらく少し語学ができたっていうだけだと思うんですけれども、はい、ただあの集まりの企画とかにはいろんな人が加わってくれました。あの音楽やってる人とかダンスやってる人が、
もうなんか漠然と抱いていたこういう風に立ち上がったのかなという、そういうのとは全然違う感じでしたね。
そうですか。
はあ、そう。じゃあ結構日本在日の外国人がいっぱい集まってという、はい、
当時ね、あのファスっていうあのアイルランド の制度があって、
はい、
アイルランドの技術者、大学で技術を学んだ人は日本 の有名な理工だとか NEC とかに何年間かの契約で働けることになってたんですよ。今それダメなんですね、なんか制度が変わって、
はいはいはい、
で昔はそのいわゆるそういうビザがあって研修生ビザみたいなので、うん、はい、それで 2,3 年のスパンでたくさんアイルランド人の若い技術者が入ってたんですね、東京に。でその人たちがあのアイリッシュネットワークジャパンを立ち上げてまあ、だからアイリッシュネットワーク 今は日本人がメインですけど、当時はアイルランド人が六本木で騒ぐために作ったもの。
なるほどね、
はい、あのみんなで土日は飲んで騒ぐみたいな。
まあそうですよね、 ING は割とトップはアイランド人ってことは結構多いですね。
そうですね、でそれ、うん、彼じゃないんですけど、彼の仲間たちが作ったんですよね。
CC ジャパンも最初は ほとんど構成員は外国人。
そうですね、あの上の方は上の方っていうかその実行委員は外国人ですね、エイモンと、あとあのアメリカ人のご夫婦がいて、その人たちがすごくやってくれ、アイリッシュ系であったこともあって、すごくいろんなことをやってくれて、あとあのオーストラリア人のブレンダンとか、
はい、はい、ブレンダン、ウェイトマン、
そうです、はい、それです、それですとか言って、はい、ではまあトニーは実行委員ではなかったんですけれども、まあ一生懸命やってくれたのと、あとあのジニーっていうフィリピンの出身 の、 あの英語の先生がいて、彼女もすごく関わってくれて、あの大学の先生だったんですけども、はいはい、今でも日本にいらっしゃるんですけれども、あ、まあ、そういう人たちが中心になって、まあ、あの実行委員はやってましたね、はい、
なるほど、
はい、
というあたりでもう50分になってしまいましたね、
はい、すいません長
くて、ここね、いやいやいや、
はい、
聞いたことがなくて本当に聞きたかった話でした、はい、とりあえずこの気になる続きは第2回に、この CC ジャパン立ち上げ以降から、続きを、第2回に引き継ぎたいと思います、山下さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんいかがでしたか。いや面白いですね、このね、なんていうかこういろんな方々の半生、子供の時の話を聞くのって僕は本当になんでこんなにこうみんな面白いんだろうなって思いますけど、本当に山下さんも濃い人生を送っておられるなと、そして、CC ジャパン、誕生秘話っていうのはね本当に僕今回初めて聞きましたけれど、割とふわっと生まれてるというかですね、まあ、偶然が重なってね生まれてるんだなっていうのは意外でしたね。なんかもう確固たる信念があってこういうのがやりたいって言って立ち上がったのではなくって、何か巻き込まれるように先に出来上がって後から、ああいうこう熱量が生まれてくるっていうね、面白いですね、山下玲子さんの、お話は次回もまだまだ過去編が続きます、ということで、このあたりであの音楽コーナーに移りたいと思います、今日はですね、 先日10月の何日だ10月の第3週の土曜日だから、17日土曜日にあった、17日の土曜日に吉祥寺のマンダラ、という、ライブハウスですね、そちらで、あった幻想異国酒場という、シリーズもの、僕は何度も出させていただいてるんですけれど、ボーカル水戸瀬のり子さん、そして、竜とハディガーディ久野正史さん、それから自分の3人で、お届けしているライブですね、そういうシリーズがあって、ちょっといろいろ中世の格好なのかな、いろんな格好して不思議な面白いライブのシリーズで大変人気があるんですけれど、その中でですね、僕が広報曲を出して演奏するインストのコーナーがあって、そのリュートの久野さんと2人で演奏するコーナーがありまして、僕今回コテコテのアイリッシュではなく、アイリッシュなんですけど、ちょっとそのリュート側に寄せてオキャロランをやったんですね。ターロッコ・オキャロランという盲目のハープ弾き、今から300年ぐらい前に活動した方ですけれど、ハープの音楽で時代で言うとバロック時代で、ヘンデルと同じ時代なんですけど、そのオキャロランという人はヘンデルに憧れがあって、ずっと会いたがっていた、会うことなく亡くなってしまったらしいですけれど、そういうわけでそのバロック音楽の影響を受けた人なんですね。そういうわけで、その、ハープの音楽がリバイバルされてっていうことなんですけれど、そのちょっとだからバロック音楽よりのものを、リュートと一緒にやってみたいなと思って、演奏しました。久野さんのリュートと自分のアイリッシュフルートで、スクワイアパーソンという曲から始まって、そのまま続けてロフタス・ジョーンズという2曲のメドレーを、録音しましたので、それをこちらでお届けしたいと思います。 本日の、箱舟ラジオはいかがでしたか？番組では、皆様からの、リクエストお便りお待ちしております。公式 LINE 公式アカウントから、どしどしお寄せください。次回はまた、山下理恵子さん第2回目をお届けしますので、楽しみになさっていてください。あと近いところですと11月の3日ですね、文化の日に、能楽とオペラのコラボレーションに出演いたします。梅若能楽堂、僕能楽堂で演奏するの初めてなんですけれど、もうちょっとね情報量が多すぎて、これだけでもうだいぶ喋ることになってしまうので、詳しくは僕のホームページをご覧ください。それではまた、2週間後の予定になります。またこちらでお会いしましょう。本日もどうもありがとうございました。お相手は豊田光三でした。